今日この時間は新生会富山病院から、病院でお勤めになっている皆様お迎えいたしましてお話を伺いしますけれども、今日はですね、医療安全管理室主任の鎌中俊春さんにお話をお伺いします。鎌中さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、鎌中さんはですね、この医療安全管理室というところにいらっしゃるわけですけれども、パッと聞いても一体どういったお仕事をされているのかがよくわからないなって私思いまして、鎌中さんはこの病院に朝着いてから一体どんな風に一日を過ごされるのかっていうのをですね、教えてもらいたいと思うんです。それを聞くことで鎌中さんのお仕事がわかるんじゃないかと思うんですけれども、よろしいですか？
はい、簡単にですがよろしいでしょうか？
はい、まず病院に着きました。何されますか？
まずコンピュータの電源を立ち上げますね。
それはやはりなくてはならないものですか、コンピュータ？
そうですね、ちょっと皆さん分かられるか分からないんですけども、インシデントレポートというのを、病院内の、インシデントが発生した時に運用しています。
難しい言葉がいっぱい出てきましたね。日本語に直してもらってもいいですか？
インシデントというのは、
はい、
診療に関する軽微な事故とか、いわゆるこうヒヤッとした、うん、ハッとした、まあ、ヒヤリハットと言われるような、ことです。
それを、そのレポートをまずはその鎌中さんが見るってことですか？
そうですね、インシデントレポートとの運用についてなんですけども、まず、院内の各部署、主に、診療に関する部署なんですけども、今申し上げました診療に関する軽微な事故とか、いわゆるヒヤッとしたハッとしたヒヤリハット事例を、そのインシデントレポートに書いて、報告があります。それが医療安全管理室や、その他には院長、副院長、リスクマネージャーと言われます、医療安全委員の人たちに流れてきます。
そのヒヤッとしました、こんなことがありましたっていうのが、その例えば眼科、耳鼻科、いろんな科から
はい
来るっていうことは、それは先生が書くんですか、お医者さんが書かれるんですか、看護師さん？
あ、そうですね、はい、おっしゃる通りで、一番多いのはやはり職種の多い看護師さんですね。その他にももちろん、薬剤師、検査技師、放射線技師、知能訓練士や、理学療法、作業療法、いろんな職種の方から上がってきますね。
だって新生会富山病院いろんな科もありますし、いろんな、ね、お客様じゃない、患者さんもいっぱいいらっしゃるから、やっぱりそれなりに上がってくる数っていうのはありますよね。
そうですね、年間の数で申し上げますと、だいたい近年では600件ぐらいですかね、一月に直すと50件ぐらいでしょうか。
でもそれが、ちょっとヒヤッとしたとかハッとしたとか、そういう割と、言っていいのか軽いっていう言い方でいいんですかね、そういったものがもうレポートとして上がってくるっていうことなんですか？
あ、そうですね、実はですね、これはどの医療機関でも行われていることでして、ハインリヒの法則って言ってもちょっと皆さん分かられないかもしれないんですけども、ちょっと三角形、皆さんイメージしていただきまして、
はい、
その三角形をこう横にこう3層に区切っていただきまして、一番上の層が一件の医療事故だと仮定します、で2層目、次の真ん中の層が、軽微な医療事故だとします、
はい、
で3層目一番下の層が、先ほど申し上げましたヒヤリハットの事例だとします、でそのヒヤリハット、ハインリッヒの法則といいますのは、その一番上の1件の医療事故 が発生する背景には、2番目の層29件の軽微な医療事故があると、 で、その2層目の29件の軽微な医療事故が発生する背景には、一番下3層目の300件の、ヒヤリハット事例があると。それがハインリッヒの法則でして、その一番上の1件の医療事故を未然に防止するために、2層目3層目、軽微な医療事故ヒヤリ3層目のヒヤリハット事例の段階で報告を上げてもらい、対策を取りましょうというのが、はい、ヒヤリハット、すみません、ハインリッヒの法則ですね。
そうですか、はい、もう前もって食い止めるために、小さなことも見逃さないようにしましょうということなんですね。
そうですね、おっしゃる通りです。
ということは、そのレポートですよね、レポートの内容っていうのは、はい、まあ、こんなことがありましたっていう報告の他にも、こんな対策を取ろうと思いますとか、
はい、
だからこうしましたみたいなことも書いてあるっていうことですか？
あ、そうですね、おっしゃる通りで、起こった発生経過もはもちろんなんですけども、発生日や発生時間、発生部署、発覚時間とか、うん、今おっしゃられた、対策ですね、その部署で考えた対策も報告してもらってます。で、どうしても報告、その対策の報告が難しいときは検討しますというふうに記載されてます。
うん、そうですか、はい、もうそれが鎌中さんはじめとして、この医療安全管理室というところのパソコンにこう流れてくるというか、送られてくるんですか？
そうですね、実はですね、そのシステム的なことを申し上げますと、インターネットって皆さんご存知だと思うんですけども、そのインシデントレポートシステムは院内だけのネットワークを使ってます。イントラネットと呼ばれるシステムなんですけども、当院の職員、情報室のスタッフが独自に開発したシステムで運用しています。
そうですか。でもそうですよね、なんかこううっかり他に行っちゃったりするのも大変ですもんね。
おっしゃる通りで、はい、それで報告自体はメールですね、電子メールの、ああ、メールですか、はい、携帯形式で、送られてきまして、それで医療安全管理室、主に私がそのインシデントレポートの内容を確認して、全体に配信しております。
ああ、そうですか。でも確認っていうのも全部読んで、それで、はい、まあ、把握されるっていう、こういうことがあったのかというふうに把握されるっていうことですか？
そうですね、やはり私も職種が薬剤師ですので、
はい、
看護師とかその他の職種が起こしたインシデント内容もでは、まあ、分からない時もあります。
うん、
そういう時は全体配信ですね、その全職員に配信する前に、直接その部署の人、もしくは当事者、その報告者に直接確認します。
あ、聞きに行かれるんですか？
聞きに行きます。
あ、そうですか。
もしくは電話の場合もありますけども、とにかく確認した上で全職員に配信するというのをモットーに、まあ、原則にしております。
そうですか。そのみんなに配信されるっていうのは、やはり、まあ、こういったことがあったから皆さん気をつけましょうという注意喚起ということですよね？
そうですね、情報共有が一番の、目的で、似たようなそのインシデントっていうのは他の部署でも起きる可能性があるんですね。それで、同じ事例を起こさないために、その部署だけの問題ではなくて、他の部署でも起こさないようにっていう意味合いも含まれています。
あ、そうですか。で、しかもこの医療安全管理室だけでそういったことをされているのかと思いきや、なんか委員会っていうのもまた別に立ち上げられているんですか？
そうですね、おっしゃる通りで、実はちょっと医療法というなんか難しい言葉が出てきましたけども、その医療法施行規則の中に医療安全委員会を設置しなさいっていう、他にまあその病院の医療安全の指針を作りなさいとか、医療事故 報告制度を整備しなさいとか、年2回の医療安全講習会を開きなさいとか、そういうような記載があるんですけど、その、はい、医療安全委員会の設置もその医療法施行規則っていう中に記載されております。
この委員になっていらっしゃる方はどんな方々なんですか？
はい、これもある程度その医療法施行規則に、細かいところまで決められておりまして、具体的に申し上げますと、はい、その医療安全委員会のメンバーは、総勢36名おりまして、
たくさんいらっしゃいますね。
そうですね、各部門、各部署の代表者が主に入ってもらっています。で、具体的な職種を申し上げますと、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、放射線技師、検査技師、作業療法士、管理栄養士、指導訓練士、臨床工学技師、事務部門の方などなどおります。
あ、そうですか。でも定期的にお集まりになって、
はい、月1回集まって、重要インシデント、先ほどインシデントレポートという話をしておりましたけども、その中から、重要、特に重要と思われるインシデントをいくつかピックアップして、その委員会で、検討することにしております。で、具体的な検討内容を少し申し上げますと、はい、ですね、そのインシデントレポート自体をまず分析しまして、その院内に潜む業務システムの、やっぱりエラーがどこかにあって発生することが多いので、
はい、
その業務の中の、エラー、そういう発生要因を把握しまして、リスクの重大性とかリスク予測とかシステム改善、そういう必要性などを検討した上で対策の決定も行っております。で、決定した後、実は3ヶ月後にその対策の評価も行ったり、
はい、
評価も、はい、してますね。
そうですか、
はい。
この医療安全っていう言葉を聞きまして、そのお医者さんのなんかこう動きをチェックされてるのかなとか、どんなふうにその医療の安全を管理していらっしゃるのかしらと思っていましたけれども、やはりそうやって報告してもらう、それをみんなで共有していく、それが医療の安全管理ということなんですね。
そうですね、医療安全管理者の業務の一つですね。おっしゃる通りです。
で、鎌中さんはもともとは薬剤師さんなんですか？
そうですね、はい、
その委員会としてこの薬剤師さんがこう委員としているっていうわけじゃなくて、はい、もう鎌中さんはこの医療安全管理室っていう、そういう部署にもいらっしゃるわけじゃないですか。
はい、
普段のお仕事も、薬剤師さんのお仕事はもう今は全くされてないんですよね？
そうですね、実は医療安全管理者というのには、専従医療安全管理者と専任医療安全管理者とありまして、
はい、
で、私専従と言いまして、少なくとも 80% 以上はその医療安全の仕事をしなさいということで、医療安全以外の仕事はしちゃダメだよっていう、そういう縛りがあります。
そうですか、
はい。それでは、参考までに専任と言いますのは、少なくとも 50% 以上は医療安全管理の仕事をしなさいということで、その専任の場合は兼任して業務を行っても大丈夫です。例えば薬剤師の方でしたら、薬剤調剤業務とか、そういうことも行っても大丈夫です。
そうですか。この医療安全管理者になるにはまた何か資格が必要なんですか？
はい、実は私も最初、医療安全管理室に配属された時に、
はい、
現在の院長先生からご指示を受けまして。
スカウトお声がけかったんですか？
スカウト、
ならないかいって、
まあ、そうですね、
なってくれないかいみたいな。
当時現在の院長先生、私を声かけていただいた時は、
はい、
副院長時代だったんですけども、医療安全管理を担当しておられましたね、当時は。
そうですか、
はい。それで具体的にどうすれば専従の医療安全管理者になれるかと申し上げいうことを申し上げますと、
はい、
ですね、
なんか資格試験みたいなものもやっぱり あるんですか、勉強されたりとか。
あ、そうですね、あのおっしゃられる通りで、国および医療関係団体、そういうところが主催している、医療安全管理者の養成研修会があります。
あ、研修会があるんですか。
はい、それであの40時間以上または5日程度、参加すれば、その医療安全管理者になれますね。
あ、そうですか、はい、じゃあそれだけの時間、まあ、鎌中さんもあの勉強されて。
そうですね、私あの土日であのワンスクールで合計3クール6日間出てまいりました。
ただその時には薬剤師さんのお仕事をしながら、まあ、お休みの日に勉強に行くみたいな感じだったんですか。
その時はすでに医療安全管理の仕事にあのついておりましたので、あのそこの点は大丈夫でした。
そうですか、はい、でこっちの仕事もあっちの仕事も勉強しなくちゃいけなくて、いろんなことがあってっていうと大変だなって思ったんですけれども、まあ、そのお部屋にいながら、まあ、勉強しつつ、まあ通いつつみたいな感じだったんですね。
はい、
あ、そうですか。あ、そうやってこの医療安全管理室には鎌中さんはじめ、何人でやってらっしゃるんですか。
ですね、あの直接の上司としましてはあの内科の医師が2名おりまして、そのうちの1名は医療安全管理室長で、あの副院長代行も兼任されてます。ちなみに医療安全委員会の委員長でもあります。でもう1名は、同じく内科の医師で、医療安全管理室の主任 の, あのドクターがおりますね。
そうですか、
はい、あとその他に、先ほど申し上げましたあの医療安全委員のメンバーが、何人かあの在籍しております。
そうですか。じゃあもう10人には満たないぐらいの人数ってことですか。
はい、そうですね。
そうなんですか、ね、でも本当に重要なお仕事になりますよね。その安全っていうことは一番大事にしなくちゃいけないところですもんね。
そうですね、結局その患者さんのあのに安全な医療を受けていただくと、そのために、いろんなルール作りだとか、まあそうですね、訓練だとか、そういうような、インシデントレポートを通してそういう啓蒙活動ですね、対策のそういうことを行ったりしてますね。
あ、そうですか、じゃあもうあれですね、ずっとその一日中お部屋の中にいっぱなしみたいなお仕事ですよね。
そうですね。
そうですよね、
すごくあの、はい、あのなかなか鋭いあのところをあの疲れたんですけども、はい、あの大体そうなんですけども、まああのインシデントレポートであの確認が必要なところは、その部署に出向いて、あのリスクマネージャー、あの医療安全委員ですね、確認したりとか、あとはあのそうですね、医療安全の講習も年に1回あの定期的に行うように、先ほどの医療法施行規則に定められてますので、まあ、そういう準備ですね、発表スライドを作ったりとか、そういうような仕事、あの私が発表しないときはあの外部講師とか院内講師との調整とか、まあ、そういうことも行ってますね。
うん、鎌中さんが講演というか講習の先生になられることもあるんですね。
あ、そうですね、あの全職員対象の医療安全講習会が年2回義務付けられてますので、まあそうですね、あの及ばずながら、あの微力ながら、そう講師を務めさせていただくこともありますね。
そうですか。でも最初に鎌中さんはこの新生館にこうなんていうんですか、お勤めになられた時っていうのは薬剤師さんとして入られたわけですよね。
はい、そうです。
そうですよね。それが今こういうお仕事をしているっていうのは、なんとなくその入った時には思いもよらなかったことではないですか。
あ、そうですね、もともとはあの薬剤師を志したのは、あのおばさん、三重県にいるおばさんが一人薬剤師がおりまして、で小さい時からあの私小学校に上がるまで愛知県に住んでたもんですから、はい、そのおばさんも当時は三重県ではなくて愛知県におりまして、あの面倒見てもらってたこともあって、なんか物心ついて富山県に来た時には、あ、そういう道もあるんだなっていうことも で薬剤師を目指しましたというか、うん、のがまずきっかけで、あとその就職するのは病院の薬、まあ、いわゆる医薬品ですね、それを扱いたくて病院に就職したいなとは思ってたんです。
あ、そうですか。
はい、で当時の院長先生から、ですね、石川県の私大学行ってたんですけども、引っ越しする時に電話線を抜こうかなと思った時にちょうど電話がかかってきまして、中野先生のが院長先生の時だったんですけども、それで明日面接に来ないかということで、そういうご縁もあって当院新生活富山病院に就職することになりました。
なんで病院でって思われたんですか？
やっぱりその病院の薬って身近なところにあるじゃないですか。普通病気になると病院かかったりしますよね。そういうこともあって病院の薬できれば扱いたいなと、そういうドラッグストアとか、まあ、もういいんですけども、そういう他の業種よりは病院薬剤師がいいかなと思って、はい、目指しましたね。
やっぱりその病院というものに関わる、
はい、
その全体に関わることも、
はい、
まあ、そのお気持ちの上では、まあ、その延長線上にあるから、まあ、今のお仕事もそんなに、うん、あれなんで今こんなことになっているんだろう自分はみたいなことではないんですね。
それはそうですねインシデントの占める薬が関係しているインシデントの割合っていうのは結構高いですね。実はうちの場合はクレームとかですね、そういうものもインシデントレポートで上がってきてまして、こう守備範囲を広く受けてますので、他の病院に比べますと少ないかもしれませんが、一般的には50% ぐらい、インシデントレポートの 50% ぐらいが薬剤関連と言われてまして、うちの場合はもうちょっと少ないですね、 30% 台ぐらいだったと思いますね。
そうですか、ね、なんだか私医療安全管理というふうに聞きますと、さてどうやって何をどんなふうに聞こうかなと思ったんですけれども、なるほど分かりました。どういうお仕事があって、どんなふうにねその安全が守られているのか、またどんなふうに安全に向かっていらっしゃるのかということが分かったような気がいたします。
ありがとうございます。
ではですね、鎌中さんからのリクエスト曲をここでおかけしたいと思うんですけれども、選んでいただいたのがロビン・ザンダーのインディスカントリーという曲なんですけれども、この曲を選ばれたのはなぜですか？
はい、この曲を初めて聞いたのは当時まだ学生時代だったと思うんですけども、この曲は実は、映画オーバーザトップ、シルベスター・スタローンが、主演している映画ですけども、その、挿入歌でした、
はい、
それでそれ以外にも実は某テレビ局で、F1ってご存知ですかね、モータースポーツですけども、フォーミュラ1っていう、まあ、レーシングのあれですけども、ですね、その F1 のエンディングテーマだった曲ですね。
そうなんですか、はい、
で当時アイルトン・セナっていうそのドライバー、レーシングドライバーが私好きだったんですけども、このドライバーがですね、当時音速の貴公子って呼ばれてる、F1 史上最速のドライバーと今でも言われているご存知ですかね、アイルトン・セナって聞いたこと、名前ぐらいはもしかするとご存知かなと思うんですけども、まあ、ブラジル出身のドライバーなんですけども、ですね、このドライバーが実はイタリアのサンマリノグランプリっていう、F1 っていうのはこう全世界をこう順番に、こう回って開催していく、そういうあれなんですけども、でそのイタリアのサンマリノグランプリっていうところで高速コーナー、タンブレロっていうところがあるんですけども、200キロぐらいの、スピードで、壁に激突して、まあ、お亡くなりになってしまったというすごい悲劇的なことがありました。それでその時に、このアイルトン・セナっていうのはただ速いだけじゃなくて、その各レ、サーキット場へ行くたびにここのコーナーは危険とか、ここの何て言いますか、部分は危険とか、そういうのも指摘できるようなドライバーだったんですね。そういうドライバーでも亡くなってしまったと、そういう事故を起こして亡くなってしまったということで、いかにその事故を未然に防ぐ とかそういうことが必要なんだなっていう、なんかこう今思い返してなんですけども、そういうことを思い返しましてこの曲を選びました。
そうですか。ではおかけいたしましょう。ロビン・ザンダーでインディスカントリーです。今日この時間は新生会富山病院医療安全管理室主任の釜中俊春さんにお話を伺いしております。釜中さん、 F1 がお好きだったようですが、その他にもご趣味というか終わりですよね。ね、
ああ、そうですね。ちょっと先ほどあの事前の打ち合わせでも話をポロッと出してしまったんですが、今あのこの収録している会場といいますかスタジオが、
はい、
これ北日本新聞社なんですかね。
はい、8階にございますが、
はい、ありがとうございます。実は私あの富山県内のアマチュアの将棋大会でよく6階にお邪魔しております。
そうですか。将棋がお好きなんですね。
そうですね、日曜日によくお邪魔することがありますね。
そうですか。将棋はいつからやってらっしゃるんですか。
ああ、覚えたの自体は小学校2年生ぐらいですかね。親父から教わったんですけどね。
そうですか。今もお父さんと将棋指されたりはするんですか。
はい、あの実は親父はあの4年前にあの亡くなってしまったんですけども、あ、
そうです
か。まあ、実はあの弟もおりまして、あのまあ、将棋とか囲碁とか、うちの家族もともと親父も含めて好きだったもんですから、まあ、たまにそういう大会出たりすることは、まあ、家の中でもたまに指したりすることはありますね。
そうですか。やっぱご家族皆さんでねこうやって楽しまれてたっていうのはいいですね。
そうですね。
うん、大会もあるんですね。
ありますよ。年に、まあ、10大会ぐらいはありますかね。
成績の方はいかがでしょうか。
ベスト8ぐらいですかね。
すごいじゃないですか。
あの一番いい時ですけども、
そうですか、そうですか、はい。でもいいですね、こうやっていろんなご趣味がね終わりというのはね。
そうですね、うん、なんかそういうアマチュアの将棋大会を通して知り合ったその友達といいますか知り合いの方とか、やっぱりこうなんかいい別の意味であのいい、まあ、友達じゃないんでしょうけど、まあ、友達みたいな感じにはなりますよね。
そうですよね、うん、ちょっとお仕事離れた趣味のお仲間がいるっていうのはいいものですよね。
はい、そうですね、おっしゃる通りです。
うん、さあ、それではあの釜中さんにはですね、医療安全管理室の医療安全管理者としてのお話をお伺いしてまいりましたが、釜中さんご自身がこのお仕事をやってらっしゃる中でこう大事になさっていることっていうのはどんなことがおありですか。
そうですね、まあ、日々あのそのインシデントレポートとこう、まあ、格闘してるとまで言いませんけども向き合ってる毎日なんですけども、その一件一件のインシデントレポート、その各部署の、まあ、職員の方からあの報告していただいてるんですけど、その一件一件のインシデントレポートがこの新生会富山病院の医療の質の向上につながっているっていうのは、まあ、日々感じております。
はい、
それでその手順とかですね、先ほども申し上げましたけども、そのルールを守るっていうのは結局そのルールを守るものはルールに守られるんですね。
うん、はい、
職員自身が、
ええ、
でその職員自身がそのルールを守るようになれば、ひいては患者さんの安全につながります。ということも含めまして、まあ、新生会富山病院全体のその医療安全をこう推進していくことで、安全文化を醸成していくことで、こう医療安全の何て言いますか、文化の醸成ですね、こうつなげていきたいと、繰り返しになってしまって申し訳ありませんが、まあ、つなげていきたいと思います。
はい、まあ、でもこうやってね、医療の安全本当に大事なことだと思いますけれども、人間ですからっていうことがどうしてもねあるかなとも思うんですけれども、まあ、そこですよね。
おっしゃる通りですね。
人間なんだけれども、それをもう最小限に食い止める。
ね、人は誰でも必ず間違えます。なのでリスク、間違いをゼロにすることはできないんですね。ですがリスクを最小限に抑えることができます。そういう努力を今後も継続していきたいと思いますね。
そうですか。ということで今日はですね、新生会富山病院医療安全管理室主任の釜中俊春さんにお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。